本田健の人生相談ディアー健。
皆さんこんにちは。本田健の人生相談ディアー健、ナビゲーターの小林まどかです。健さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、7月の12日なんですが、新刊お金に困らない答えが全国のセブンイレブンおよびセブンネット限定で発売されました。これ確か健さん、少し前にいくつかの表紙のパターンがあるんですが、はい、どれがいいですかっていうふうにアンケート取られてましたよね。
はいはいはい、そうでしたね。
今回3月に確かうまくいく考え方というその黄色い表紙の本で発売されて、はい、今回第2弾ということなんですが、今回これはどういう内容になってるんでしょうか。
今回はね、今までのそのお金に対してのこうコンピレーションアルバムっぽいような、そんな感じで本を作りました。
すごい。じゃあもうこの一冊読めばいろんな角度からお金に対して、
そうですね、お金に対する答えっていう、こう結構なんて言うんでしょう、ちょっとこう刺激的な、お金に困らない答えってなんかシンプルなタイトルでいいなと思うんですけど、セブンイレブン全店に並ぶのですごいドキドキですよね。
いやー、これだからセブンイレブンの全店でその3月の時にまず店頭に並んだ時っていうのは、健さんやはりご自身でご覧になったりもしたんですか。
そうそう、でもね、マスクしてるからまだいいとはいえ、なんかすごいね、セブンイレブンに行くのが恥ずかしかったですね、気持ち的にね。
でもあると感動しませんか。
そうですね、
全てのセブンイレブンにあるって。
そうそうそう、でもね、すぐ売り切れちゃって、結構な人たちが今オンラインで買ってくださってるみたいで、セブンイレブンのそのブックストアで全国1位になったんですよね。
すごい。
まあ、値段も安いってこともあると思うんですけど、すごくたくさんの人に読んでいただいて、嬉しい感じです
ね。だってセブンで行っても、あの本の限られた棚の中にこういう系の本ってものすごく限られてますよね。特に
そうですね、
あそこに並ぶっていうことだけでもものすごいことですよね。
本当にそう思います、
ね。この本は、セブンイレブンのみでの販売なので、一般書店では売っていないので、オンライン、そのセブンネット限定、あるいはセブンイレブンの限定ということなので、皆さんぜひチェックしてみてください。また健さん、これ反響が楽しみですね、第2弾ということで。
そうですね、
ね。はい、それでは本田健の人生相談ディア健、今日も最後までお楽しみください。
本田健の人生相談ディア健、
続いては人生相談のコーナーです。このコーナーではリスナーの皆さんからの質問に健さんに立体話法でお答えしていただいています。それではラジオネーム、ジャニー綾乃さんです。質問をお願いいたします。
はい、今日はありがとうございます。
はい、こちらこそ。
私は今子供たちの意欲が乏しいという状況が目につきまして、自分を好きになる好奇心教育というものを掲げて NPO 法人を立ち上げました。
素晴らしい。
ありがとうございます。で、仲間も15人集まってくれて、でその仲間で一緒に運営していこうと思って、ちょうどスタートしたところなんですが、やっぱりこれまで会社の組織で働いてきた感覚だったりっていうものがすごい自分の中にもあって、ただ個人起業家さんたちがたくさん集まって NPO を運営しているんですけれども、その中でこの風の時代のチーム運営っていうところにはどういったものが必要なのか、これまでと一緒でいいのか、ちょっと違うような気がしていて、そこに対するヒントをいただけたらなと思います。
はい、ありがとうございます。風の時代っていうのは文字通り人がフラッと来てフラッと去るんですね。なので組織を作るのは非常に難しい時代になるんじゃないかなと思うんですよ。なぜかというと、今まで角時代だったら、なんか君はこれやりなさいって言って、はいって言って40年間勤めてたじゃないですか。でも今だったら風の時代だから、なんかちょっとなんか気分が変わったって言ったらいなくなっちゃうみたいな人もいると思うんですよね。だからその新選組みたいに、お前この NPO やるんだったらもう一生逃さないぞみたいな感じじゃなくて、やっぱり誰でも入ってきて、まあいなくなる人もいるみたいなことを前提にしとかないと、期待が高まると思うんですよね。その一緒にやるって言った最初みんな口だけで結構情熱っぽかったりするんですけど、その後情熱温度差が出るじゃないですか。
出ます。
だからやるっていうのに全くやらない人もいれば、何も言わなかったのに結構やってくれる人が出たりするもんなんですよね。 だから運営する側から言えば期待を手放す、それこそ風のように人が入ってきて風のように流れるってことがいいんだっていうふうに思わないと、なんでやるって言ったのにやらないんだろうとかって許せないとかありえないとかになっちゃいますからね、はい、だからそれをこう気軽に捉えるといいんじゃないでしょうか。
はい、期待を手放すですね、うん、はい、
まどかさんどうでしょう。
例えばじゃあその風の時代のチームとして人が出入りしやすいっていうことは、その今ね15人っていうふうにおっしゃってましたけれども、中心になるメンバーも要は出入りが しやすいというか出入りがそういう可能性が出てくる時代なわけですよね。
そうですね。
そうすると同じ志を共にして集まったメンバーにも、まあ、ずっとここにいる人ではないかもしれないって最初からこう心積もりをしておいた方がいいんですかね。
そうですね、自分もそうじゃないかもしれませんもんね。
そ
う、ジャニーさん見た雰囲気だとそう好奇心が旺盛なタイプだから、自分もひょっとしたら飽きちゃうかもしれませんよ。だからその時に私が始めたんだからって責任を持たずに、あ、これやりたいっていう人にバトンを渡すっていうのも一つの方法ですよね。
いいんですね。
それを楽しめるかどうかってことなんじゃないでしょうか。
はい、願いとしては子どもたちが、ここで育った子どもたちがやりたいって言って入ってきてくれて、こう循環していけるといいなっていう夢は持ったりしてました。
そうですよね。なので絶対こうならなければならないっていうのを手放したらうまくいくんじゃないでしょうか。
ありがとうございます、はい、すごく楽しみになりました。
はい、よかった、ありがとうございます。
いつもありがとうございました。
ありがとう。
それではラジオネームガーさんです。質問をお願いいたします。
はい、ケンさん、まどかさん、こんにちは。
こんにちは。
いつもお世話になってます。今度の9月で50になる開業医のガーと言います。
はい、
はい、本当に開業してからいろいろケンさんにいろいろ教えてもらってチャレンジしてやってきました。でこの4月でちょっと環境はだいぶ変わって、なんかしっくりこないことが多くなって、でまあケンさんとこの前並木さんのセミナー見させていただいて、まあ、しっくりこないならもう手放しちゃえばっていうことがすごく響きまして、この度、開業をやめて、手放すことにしました。で新しい道に行こうと思うんですけど、
うん、
まあこれから、今まではもうケンさんの教えの通りワクワクと怖いことしかしないっていうふうにしてきたんですけど、
すごいですね。
はい、だけど、まあ、ちょっとワクワクを少し多めにして、で家族との時間も少し増やして、充実した50代60代やっていきたいんですけど、まあ、質問はそのケンさん、50代、もう行ってると思うんですけども、いい50代の過ごし方をシンプルに教えていただけましたらと思いまして、今日質問させていただきました。
はい、ありがとうございます。まずガーさん、いろいろねこう進んでらっしゃるってことでおめでとうございます。
ありがとうございます。
で、まあ、そういう方はね何のアドバイスもいらないと思うんですけど、僕がねよくやってるのは、その幸せな60代70代80代の先輩に必ず聞いてることがあるんですよ。もしあなたが50代に戻るとしたら何を違うことやりますかっていう話を聞くんですよね、
うん、
そうするとね、例えば80代の方から見たら、もう50代に戻らせてもらったらあれもやりたいこれもやりたいってことを結構言われるんですよ。だから80代でできないけど50代できることってありますよね、
はい、
例えば分かんないですか、スカイダイビングとかね、
うんうんうん、
キリマンジャロに80代だとちょっと登れないけど50代だったらまだ登れたらいいなってっていうことを後悔するとか、
うん、
なので自分が80歳になった時に50代だったらできたのにやらなくてもったいなかったなと思うことを、まず全部やるってことじゃないですよ。まず一つ考えるのありだなと思います、
はい、
でその50代っていうのは何でもやれる反面、何かを捨てなくちゃいけないタイミングでもあるんですよね、うん、だから何を捨ててもいいか何を捨てなくてもいいか、いや逆に言うと新しいものを持ちたいっていうのも50代だと思うんです、
はい、
なので例えばセスナの掃除を始めるような人もいたり、あるいは、まあ、お金がかからないという意味ではジョギングをやる人もいるし、
うん、
本を書く人もいるかもしれません。本もねもうお書きになっているということなので結構やってらっしゃると思うんですよ。ただね、例えば僕みたいに50代からやり始めたことの一つで英語での出版っていうのがあったんですけど、うん、まあ、とりあえずは日本では700万部も売ったしもう十分だっていうふうに思ってたんですけど、でもね人生で後悔するとしたらと思った時に、あ、なんで英語で本出したり、なんで世界で一回少なくとも一回勝負してみるってことをやらなかったのかなってことを後悔しそうだなと思ったので、50入るぐらいから 英語で本を書き、英語で生活をし、英語でそのプレゼンテーションをしてしっていう形で、今だいたい起きてる間の3分の1から半分ぐらい英語で話して生活してるんですよね、うん、だからそういう形でその僕にとってはすごい怖いけどワクワクする方向に行ってるから、少なくとも今の感じでいくと50代にその部分に関しては悔いがないと思うんです、
うんうん、
なので60代70代を想定して、そこから悔いのないことを逆算するとガーさんみたいな方は本当に楽しい人生になるんじゃないかと思います。
ありがとうございます、
はい、なんか今聞いててこういうの思いついたりとか何かありますか？
いや、まあその挑戦が弱しなくてもいいのかなっていう方に思っ、ちょっとワクワク挑戦だとワクワクの方で挑戦あんまりしなくていいのかなっていう思ってたんですけど、確かに80代になった時に後悔しそうだなっていうのは今響きましたね。
はい、
もう一回やってみます、
はい、なのでねその50代で老け込む人もいるんですよ。同級生とかで見るでしょ、そういうの守りに入ってる人。
そうなんです。
なのでね、人生守りに入った時間から時点から退屈が始まるんですよ、
うん、
なので僕のメンターで幸せな人は80代でも攻めてたんですよね、
うんうんうん、
そういう意味では80代でも90代何するとか100歳になったら何するとかっていうことを話してらっしゃった方が多いので、
はい、
そういう意味ではここからワクワクする楽しさっていうのを考えられるといかがでしょうか。
そうですね、そうします。ありがとうございます。
まどかさんどうですか？
プラスご家族の方の理解がすごいなっていうふうに思いながら伺ってましたね。やっぱり人生の途中で大きな舵を取るっていう時はやっぱりね、身内の方もそこに一緒に乗っていくわけですから。
そうなんですね、
そのあたりのコミュニケーションもすごいなっていうふうにちょっと感動しながら伺ってました。
いや、はい、今回は、はい、
ぜひこのまま楽しんでくださいね。
ありがとうございます。本当にいつもありがとうございます、はい、本当に
素晴らしいです。
ありがとうございます。
ガーさん質問ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではラジオネームちかこさんです。質問をお願いいたします。
はい、ケンさん、まどかさん、貴重な機会をありがとうございます。ですね、昔から私はお片付けがすごく苦手なのと、あと優先順位をつけるのがすごい下手なんです、はい、それで、あと何かをやってると別なことが浮かんで、あっと思ってやってこう前のことを忘れちゃったりとかもして、でどうやったらこう優先順位をつけて集中してできるのかっていうのがすごい悩みです。でこう書いたりするといいっていうアドバイスを以前受けたことがあって、別な方なんですけど、こう全部頭の中のことを書き出して優先順位をつけるんだっていうアドバイスをもらったことがあるんですけど、もういくらでも書けちゃって、なんだろう、やっと全部書くってどうすればいいのみたいな。
ね、ちかこさんみたいなタイプはマインドマップって見たことあります？
あるある。
マインドマップをやると広がりすぎるんですよ。だからそういうタイプの方はマインドマップを一回作って全部バッテンしていくんです、これやらなくてもいい、これをやらなくてもいいって。すごくなんかそうやると人生で制限された感じがするでしょ、
うん、全部バツにしちゃうとうん、思うと思う、うん、
全部じゃないですよ。
全部
今すぐやらなくていいものに関してはバツしていくんです。そうすると絶対必要なやつだけ残りますから、
うんうん、
そうしないと、あ、これもやりたい、これもやりたい、あれもやりたいって言ってエネルギーが散っちゃって目の前のことに集中できなくなっちゃってるんですよ、うん、
その×にするときは今やらなくていいのを×にする。
そうそうそうそう、だから今やらなくてもいいけどもやりたいことって結構あるじゃないですか。
ある、
うん、でそれをことごとく×にしていくんです、そうすると今やらなくちゃいけないかつ重要なことしか残らなくなるんです。そうするとね、今一応最重要でかつ緊急なことにフォーカスできるようになるんですよ、
うんうんうんうん、
それができるようになってきたら緊急じゃないけども今やって楽しいことをやればいいんです。だからそれをご褒美にすればいいんです。
ついつい緊急じゃないけどやりたいことを優先してしまう。
そうそうそう、だから
バレてるかもって、
うん、試験の前に掃除してしまうのとよく似てるんですよ。
なるほど。なんかアイデアがこう湯水のように湧いてきちゃって、はい、自分でも収集がつかないっていうか、
あれ
も
そういう時はね、頭にこう蓋をかぶせてください。フライパンの蓋みたいに。
面白い。何色でもいいですか？
何色でもいいです。でそれ頭に蓋をしてアイデアが入らないようにしてください。
そうなんだ。
そう、
どう
してそうしないとね、10人の人が頭の中で喋ってるようなもんなんですよ。
そうそうそう、
うん、だからその人たちに一人一人頭から出てもらわないとダメなんですよ。
誰を残せばいいの？
一番大事な人だけ。
自分の中の。
うん。だから例えばね、まあ、あの今日は時間がないからあんまり細かいことまでできませんけど、まあ、いろんな声が聞こえるでしょ。あなた関係ない、あなたも出なさい、あなたも出なさいって言って、ね、いっぱい出せば 2,3 人しか残らなくなりますから。
厳しいな。それが結構苦手っていうか、みんな良さがあるとか。
そう、だから言ってるんですよ。みんな良さがあるから残してるのはダメだから、あなたははい、とりあえず出なさい、とりあえず出なさいって。するとだいぶ人生が整理されると思いますよ。
やったことないのでちょっと蓋してみます、
うん、そうだから進めてるんです。面白い考え方でしょ。
先ほどのマインドマップでバッテンをまず優先順位の低いものをバッテンっていうのは、ある意味そういうこうな頭の中の声を精査するみたいなのにもつながってくるんですかね。
そうなんですよ。マインドマップって僕素晴らしいツールだと思うんだけど、あの日本の人は使い方が半分なんですよね。自分 の, あの考え方とかを広げるにはいいんですよ。でも広げた上で、うん、そのままだったら人生がむちゃくちゃになっちゃうんですよね。だからその広げた段階で何をやらなくて何をあの選択するのかってことをやらないと、あのいろんなことができなくなっちゃうんです。で、あの一旦その優先順位がはっきりしたら全てのことができるようになります。僕もね、千佳子さんみたいなタイプだったからよくわかるんです。いろいろやってる間に何も結果が出ないみたいになっちゃうんですよ。なぜかというと1リットルの水しかないのにいっぱいコップがあって、ちょっとずつ継いだらどれもいっぱいならないでしょ。確かに。とりあえず1個に集中して、それが溢れるようになったらいろんなことができるようになるんですよ。例えば僕はサッカーもやって喋ったりいろんなことやってるじゃないですか、うんうん、これね全部中途半端だとどれも成功しないんですよ。
確かに。
でも作家で成功して800万本漏れたから講演もできる、海外からもお声がかかるって、あの研修センターとかも買ってそういうセミナーができるみたいなのに、あの全部伝播していったんですよね。
面白い。なるほどってもうすごい入ってきます。
そうだからね、とりあえず1個の、そのこれ人参ジュースだけど1個のグラスをいっぱいにしましょう
はい、
ね、そこからスタートです。
すごい、もう目から鱗でした。ありがとうございます。
よかった。
はい、千佳子さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
何でした。はい、
それではラジオネームゆかっぺさんです。質問をお願いいたします。
けんさん、まどかさん、はじめまして、ゆかっぺです。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
あの私は今こう何人かと一緒に仕事をすることが多いんですけども、その中で、まあ、仲のいいあの友達がいるんですけど、その方がこう悩みが何かを決断するときに、もう本当にいろんな方にアドバイスを求めるんですよね。でも私自身は基本的に自分で決める、で自分で決断していくっていうのが基本なんですけど、なんか彼女と一緒に仕事をしているとその方が自分のこう器が広がるとか、自分がより成長できるのかなって思い始めてきて、ただ私がまあ自分で決めるのは基本的にもう自分の中に答えがすでにあるっていうのもありますし、なんかいろんな人のアドバイス聞くと迷いそうな気がして、まあ、自分で決めるっていうことになってるんですけど、これはまあ、自分を成長するってことに関して言うと、まあ、彼女みたいなやり方もの方がいいのかなというのがそうなんです。
あのね、僕はまあ直感的に感じるのは、ゆかっぺさんは人の話を聞くタイプじゃないんですよね。
そうですね。
そうだから人の話をまず聞くタイプじゃないし、人の話によって影響されるタイプじゃないから、もしやりたかったらやってもいいと思いますけど、結局ね、自分の側を突き通すというか決めるから、あんまり意味がないというか時間の無駄だと思いますよ、お互いに。
なんかそうです。私も多分それがそうかなと思いながらしてなかったんですけど、うん、なんか多分彼女のことすごいなと思ってるんだと思います。
だから、ね、タイプが違う人のことはすごいと思うんですよ。ゆかっぺさんの場合は情報収集という意味で人の意見を聞くのはいいかもしれません。でも最終的に直感では自分で決めるだけの力もあるし、総合的に判断するそういう情報収集力もあるから、だからわざわざその人の意見を聞く必要はないんじゃないでしょうか。
あ、分かりました、
うん、でもしね、その成長したいっていう意味でいくと、全く違う視点の人の話を聞くと成長につながるんじゃないでしょうか。例えばだからサラリーマンとしてやってるんだったら、全く違う投資家としてのやってる人のことを聞くとか、あるいはフリーランスを仕事されてるんだったら全く違う、またその自分でね会社を経営してそのチームで動いてる人の話を聞くとか、そういうのは役に立つと思います。
うーん、
いや、そうするとね、 多分それを吸収してまたもう一歩大きい自分になれるんじゃないでしょうか。今ねちょっとどっちかというと同じような人たちとしか付き合ってない感じがします。だからその自分が話すだけでビビっちゃうような人とね一緒に仕事したりとか、あるいはそういう人と触れ合ってみると自分のね何かがパカッと割れるんですよ、うん、そうするとっていう新しい世界、こんな大きな世界があったんだっていうのが見えるんじゃないでしょうか。
はい、そうですね、
うん、
なんか今の私のこの10年前に本田健さんの大富豪の教えを読んで光を見たんですよね。でそれでいろんなことを捨てて今に至ってるので、なんかそういう意味ではやっぱり私にとってケンさんがそういうこう話すだけでこうビクビクするような感じの方なので、
うん、
なんか今ちょっとよく分かりました、うん、なんかやっぱり避けているところがあるのでどうしても、
そうそう、だからそういうね自分とは全然違う次元で生きてる人と話をするだけでなんかねパカッと割れるんですよ。そうしたら、うん、あらなんで私こんな小さいことをしてるんだろうと思ったりとかして、私の本来のサイズに戻らなくちゃって気持ちになるはずなんです。うん、でそれをねやっぱり日常的に自分の人生でこうやっていかないと楽しいっていう風にはなりますよね。今ね無難な人生になっちゃってるんですよ。だから人の意見聞かなくちゃと思うけど、そんなタイプじゃないじゃないですかもともとでしょ。だから私、あ、じゃあ、最後に私は私で生きていくって言ってください
私は私で生きていきます
今までもそうだったしこれからもそうでしょ。
結局になんかちょっと弱気になってたのかもしれないですね。
そうそうそう、だからそういう時にはさっきのアファメーション私は私で生きていくって、あ、そして、あ、最後にそして何が悪いって言ってください
私は私で生きていきます、それが何が悪い
そうそうそうそうそう、そういうふうにするとねビシッと決められると思います、
うん、はい、ありがとうございます、すっきりしました、はい、
よかった、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、人生相談のコーナーでした。
本田健の人生相談ディアー健、
続いてはハッピーライブラリーのコーナーです。皆さんが人生を幸せにより豊かに過ごせるための特別な一冊ご紹介しています。それでは最初の1冊目ご紹介ください。
はい、あなたはプラシーボ、という本で、ジョー・デスペンザ博士が書いた本ですね。思考を物質に変えるっていう副題がついてるんですけど、こんなに分厚い本なんですよね、
はい、
そうで、実は僕 めったに書かないんですけど帯をここに書いてまして、
ケンさんがその帯を書かれるなんかきっかけっていうのはどういうものだったんですか。
共通の友人が結構多いっていうこともあったんですけど、この本はね本当にすごい本で、すごい方で、うん、すごい交通事故に巻き込まれて、
はい、
でそれでも一生歩けないって言われてたのを瞑想とかいろんなことやって直しちゃうんですね。で思考をまあ、特に医療の分野で彼はすごく大人気なんですけど、どんな病気でもそれを直していくっていう、まあそれだけじゃなくて思考が現実化するっていうプロセスを、まあ、いろんな瞑想法で教えてくれてるんですね。僕は YouTube でも彼の有料のプログラムもいっぱい聞いてるので、すごい大ファンの一人なんですけど、そのうちまたねどっかのタイミングで対談したいなっていうのもありまして、
聞いてみたいし、
はい、こんだけ分厚いんですよ、こんだけ分厚い、すごい出版社が良心的で全部訳してるんですよね。なかなかそれもできないんでね、素晴らしいお仕事されたなと思ってます。
タイトルがまたすごいですね、あなたはプラシーボってね、
うん、確かにそれも直訳なんですけどね。
へー、じゃあ実際にケンさんもいろいろと日頃から参考にされたりしている方の本なわけですね。
そうそうそうそう、それはようやく日本語になったから、やっぱり日本語の方が読みやすいですからね、僕も。
あ、
うん、すごい良い本です。
ちょっとチェックしてみよう。
はい。
続いての一冊を教えてください。
はい、心は1分で軽くなる、医師のみどりさんが書かれた本です。
はい、ケンさん、この本どうして選ばれたんでしょうか。
この方はね心理セラピストとしても活躍されてて、僕も個人的によく知ってるんですけど、この帯にねもうくよくよしなくていいっていうのは全部ひらがなで書いてあるんですよ。だからこれ見ただけでなんか気分が軽くなるっていうか、だから結構今しんどい思いしてる人たちも多いので、かといってそのすごい本格的な心理セラピーを受けたいわけでもない人も結構多いと思うんですよね、うん、だからそういう人にはこう軽いパラパラっと読めるような本でリフレッシュしてもらうのもありかなと思って入れました。
はい、ありがとうございます。
はい、
このコーナーではあなたからのおすすめの一冊も募集しています。 dearken@ioffice.com までお送りください。お待ちしています。以上、ハッピーライブラリーでした。それではケンさん、今日の名言をお願いします。
医師もまた一つの孤独である。アルベール・カミュ。
本田健の人生相談ディア健、いかがでしたでしょうか。健さん、新刊オープニングで伺ったんですけれども、今回のこの本の読みどころについてちょっと伺いたいなっていうふうに思いまして、
はい、
帯にね、お金持ちになれる人はお金に愛される人っていうふうに書いてあるんですけれど、例えばお金持ちになる人っていうのはお金がないっていう時でも、だからつまりそのお金持ちになっている途中の段階でもやっぱりお金に愛されている人なんですか。
いや、その時はお金にあんま愛されてませんよね。だから、そのお金に愛されるようになるためにはやっぱりお金に愛されるだけのことをしないと愛されないんですよ。
ああ、
だから例えばたくさんの人たちに何か貢献してると初めてお金に愛されるようになってくるんですよね。
ああ、
うん、だからまだお金がない状態っていうのは大して何もしてないから、あんまり貢献もしてないってことですよ、
うん、
お金が入ってき始めるってことはたくさんの貢献を一定期間やり続けて初めてそれがお金という形で返ってきているってことなんですね。
じゃあ最終的に今成功している人たちも、うん、その途中の段階でなかなかしんどい時期があるっていうのは、それはそういうのが結果としてなかなか出てない時期っていうことなんですね。
そうそうそう、だからいろいろこう心を尽くしてやっても結果出ない時ってあるじゃないですか、う
ん、はいはいはい、
その時ってじゃあゼロなのかって言うとそうじゃなくて、例えばカップにいっぱい水を注いでてもこれぐらいまで来てもね、まだ溢れてないんですよ、
うん、
これがだからお金にまだ愛されてない状態ですよね。
はい、
でこれそれでも頑張って頑張って頑張って人のために社会のために尽くすとそれがバッと出てくると、ここでようやくお金に愛され始めるんですよね。
あ、
うん、
今だからそのお金にね愛される秘訣一つ教えてくださいって伺いたかったんですが、もう健さんがおっしゃっていただいたので、
はい、
その周りへの社会への貢献っていうのが一つのじゃあキーワードということですね。
そうそう、例えば選択をするってことに関してもね、自分が主婦として家族の3人分の洗濯をするのって大した貢献にならないじゃないですか。でもクリーニング屋さんとして1000人の人たちのシャツをクリーニングしたとしたら、これはもうそれぞれ貢献になるわけですよね。で1万円あったり100円か200円か300円かもらえるとそれがお金になって返ってくるわけですよ、
うん、
まあ、そうやって考えた時に3人分の洗濯をするのとかか朝から晩まで3000人分やるのかじゃ貢献してる量が違うんですよね。
うん、
そうだから3人分を洗ったからといって私はすごい貢献したっていうふうに思っているうちはお金にならないってことですよね、それだけだったら、
うん、そういう時ってその最終的に回り回ってくるから今貢献するっていう思いで貢献するのと、そうじゃない、うん、本当に無心で本当に今その人のために何かしたいっていうのだと結果ってやっぱり違いは出てきますか。
まあ、結果というよりはそれが 長続きできるかどうかってことなんじゃないですかね。そうでも結果はやっぱり数字で出てきますよね。だってその与えたサービスの質と量がその返ってくるわけで、うん、心を込めて5人分選択してもやっぱ5人分しかもらえないわけですよ、
うんうん、
で心を込めなくても1000人分ちゃんときれいにクリーニングしたらお金をもらえるわけで、だからもちろん心を込めて1000人分やった方がいいに決まってますけど、心を込めても量が少ないとやっぱりお金にはならないですよね。だからたくさんの量の愛とエネルギーを社会に出せばその分返ってくるってことですよ。そういうふうに計算すると分かりやすいんじゃないでしょうか。
じゃあ今このお話聞いてて、だけど私の僕の周りで あれだけ世の中にたくさん愛を出しているのにお金としてはまだ手元にないよなっていう人は、うん、さっきケンさんがおっしゃったコップのカップの注いでいる途中っていうことなんですね。じゃあ、
あるいは例えば子どもたちとかに対してボランティアで本を読み聞かせてる人がいたとしたら、それは直接お金にはならないですよね、
うん、
だからお金になることとならないこととあるから、だから貢献してたからといってなるわけでもないのは当然ですよね、
うん、ああそうですね。
そうだからそれは勘違いしちゃいけないんですよ。毎日毎日その家の前をお掃除したからお金になるかってそういうものではないですよね、
うん、
だからそれを勘違いしてはいけないと思います。やっぱり誰かに貢献した人しか お金に愛されないようになってるんですよ。
ありがとうございます、
はい。
さて本田健オンラインサロンでは毎月980円でサロンメンバーのみが視聴できる健さんのオンラインセミナーや特別ゲストとの対談動画などさまざまなコンテンツを配信しています。現在はオンラインサロンメンバーを対象に毎月抽選でこのディア健の質問者も募集しています。そして4月からはヒマラヤアプリで収録後のケンさんと私のトーク、ディアケンのこぼれ話以外に毎朝ケンさんの一瞬で人生が変わる名言を、そしてボイシーでは毎朝本田ケンの1分間コーチングも配信しています。毎月1冊本田ケンの書き下ろしの新刊が届く本田クイーン書店や最新情報に関しては公式ホームページや LINE アットなどで配信していますので、ぜひご覧ください。ということで、健さん、今回もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
最後に、本田健セミナーに関するお知らせです。8月21日、幸せな人間関係を築く方が開催されます。詳しくは本田健公式ホームページよりご確認ください。
本田健の人生相談ディア健、この番組は提供アイウェイオフィス、プロデュースキクタス早川洋平、制作ワルツ高知博志桐原哲人、ナビゲーター小林まどかでお送りしました。